知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は田野尻美希が担当いたします。本日は高山消防署救急課長の谷越正明さんにお話をいただきます。谷越さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今日は応急手当講習の大切さについてのお話をいただけるということですが、詳しく教えていただけますか？
はい、応急手当といっても家庭や職場でできる小さな怪我や軽い病気の場合の応急手当から、最も重篤で緊急を要する場合の救命処置など様々です。中でも呼吸や心臓が止まってしまった場合は特に重要で、応急手当の中でも救命処置を行うことが急がれます。
身近に突如として発生する呼吸や心臓が止まってしまう場合があるんですね。応急手当の中でも救命処置を覚えておくことで、大切な家族や友人を救うことができるんですね。
はい、呼吸と心臓が止まると1分経過するごとに救命のチャンスが 10% ずつ下がるので、時間との勝負です。10分間何もせずに放置されると救命のチャンスは 5% 以下になってしまいます。
はい、
まずは急に意識を失って倒れた方の観察から始め、反応がないようでしたら応急手当の中でも重要な救命処置をすぐに行います。胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージと人工呼吸を組み合わせた心肺蘇生を行い、さらに AED の使用を急いで行う必要があります。
はい、
今は人工呼吸は行わず、胸骨圧迫、心臓マッサージだけを指導しています。心臓が止まると数秒で意識がなくなり、3分から4分以上そのままの状態が続くと脳への血流がなく、脳の回復が困難となります。心臓が止まっている間、胸骨圧迫によって脳や心臓に血液を送り続けることが重要です。
はい、
また不整脈が原因で心臓のポンプ機能が失っている場合には AED の使用が効果的です。心臓の動きが戻った後に後遺症を少なくするためにも早い救命処置が必要です。
心臓が止まってからできるだけ早く胸骨圧迫を行うことが心臓や脳を守ることにつながるんですね。時間の勝負ですが、とっさの時には何もできず時間だけが過ぎてしまい心配ですね。また AED という言葉も出てきましたが、どういうものでしょうか？
そうですね、何もできずに時間だけ経過することは避けたいですね。そこで消防署ではいざという時に備えて救命講習を随時開催し、応急手当の普及啓発に努めています。後ほど申し込み方法などもご紹介します。
はい、
また AED という言葉も出てきましたが、突然心臓が止まる原因に不整脈があります。この不整脈は心臓がブルブルと細かく痙攣する心室細動という状態になり、心臓のポンプとしての機能がなくなる状態です。この場合にはできるだけ早く電気ショックを与え、心臓の震えを取り除く、これを細動を除くと書いて除細動と言いますが、これが必要です。 AED にはこの電気ショックを行うための機器です。胸に専用のパッドを貼り付けると自動的に心臓を解析して電気ショックが必要かどうかを判断し、音声メッセージで必要な措置を指示してくれますので、一般の方でも簡単に確実に操作することができます。
はい、
現在では空港や駅、デパート、公共施設や公民館などいろいろな場所に AED が備え付けられています。電気ショックは今まで病院でしかできなかった処置が一般の方でも使用できるようになった医療機器です。
なるほど、 AED というのは救命処置には欠かせない器具なんですね。操作は簡単で、自動的に心臓を解析して電気ショックが必要かどうかを判断し、音声メッセージで必要な処置を指示し、一般の人でも簡単に操作できそうですね。救命処置は時間との勝負というお話もありましたが、
はい、心臓が止まり時間が経過すると 助かる確率が一気に減り、社会復帰できる可能性も時間とともに少なくなっていきます。でもそばに居合わせた人が心肺蘇生や電気ショックを行った場合には、その助かる確率も大きくなります。
はい、
また AED の使用も大きく左右されます。目撃された突然の心停止のうち、救急車が到着してから電気ショックが行われた場合の1ヶ月の社会復帰率は 18.6% でしたが、救急車が到着するまでに近くにいた人が電気ショックを行った場合は約 2.4 倍の 43.9% が社会復帰できたというデータもあります。倒れた方の命を救うためには、その場に居合わせたあなたが救命処置を行うことが大切なのです。ぜひ救命講習を受講し、 AED の使用方法も含め習得しておきましょう。
なるほど。心臓が止まり時間が経過すると、助かる確率が下がり、社会復帰できる可能性も減っていくんですね。近くに居合わせた人が躊躇なく心肺蘇生や電気ショックを行うということが大切なんですね。事前に応急手当講習を受けておくことが重要なんですね。
はい、応急手当講習には入門編から成人の救命処置や止血法、窒息による異物除去法などの普通救命講習や小児に対する救命処置法など、さまざまなメニューをご用意しております。応急手当講習会には主に事業所など団体からの依頼を受け随時開催していますが、個人や少人数の応急手当講習会を受講したいという問い合わせもあります。一般公募型の応急手当講習会も月1回開催していますので、個人や少人数からでも申し込むことができます。
個人や少人数からでも気軽に学べる講習会も月に1回開催しているんですね。開催場所や申し込み方法などについて教えていただけますか？
はい、開催日時や場所については、毎月配布される広報高山に応急手当講習会という名前で掲載してありますので、ご確認ください。
はい、
申し込み方法は広報高山に QR コードが添付されていますので、直接申し込んでいただくか、高山市ホームページから救命講習で検索していただき、直接申し込みフォームに入力していただくか、あるいは高山消防署救急課までご連絡ください。
一般の方が受けられる公募型救命講習の申し込みは理解できました。では事業所などからの申し込み方法についても具体的に教えていただけますか？
はい、まずは消防署救急課に電話で直接講習の日程を決めていただき、高山市ホームページを開き、先ほど申しました救命講習で検索し、申し込みフォームという機能で申し込みが可能となります。簡単に申し込みができる機能です。
なるほど、簡単に申し込みができるんですね。申請者のニーズに合ったものを選択でき、申し込みフォームを活用できれば、消防署に行かなくても携帯やパソコン一つで済ますことができるので大変便利ですね。
はい、
それでは最後に救急会のお問い合わせ先を教えてください。
はい、高山消防署救急課は電話 0577-32-9272 0577-32-9272 へ問い合わせてください。救命講習の申し込みは管轄する消防署各分署出張所へ問い合わせていただくようお願いします。
はい、お問い合わせ先は高山消防署救急課、電話 0577-32-9272 0577-32-9272 へ。救命講習のお申し込みに関しては管轄する消防署各分署出張所へお問い合わせをお願いします。本日は高山消防署救急課長谷越正明さんにお話をいただきました。谷越さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。